今日は創世記の31章17節から24節までです。創世記の31章17節から24節。そこでヤコブは立って彼の子たち妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追ってカナンの地にいる父イサクのところへ出かけた。その時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡り、ギルアデの山地へ向かった。3日目にヤコブが逃げたということがラバンに知らされたので、彼は身内の者たちを率いてナヌカの道のりを彼の後を追っていき、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。しかし神は夜アラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけよ。いよいよヤコブは20年も住み慣れたそのパダンアラムの地方を抜け出して、そして生まれ故郷カナンの地へと目指して進んでいきます。ヤコブはこの時、確かにもうこれ以上ラバンの元にいたら彼がどのようなことをするかわからない、かといってこのラバンの元をもし正々堂々とラバンのところにそろそろ追いとましたいのですがと言ったら、きっと何やかんや言いくるめられて、そしてまた何かされるかもしれないし、あるいはラバン自身本当にもうがめつい人で、このラケルやレアもまたその子供たちもですね、もう自分のものだって主張するようなものです。例えばこの31章の43節でもラバンはこういうふうに言うんです。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちのために、また娘たちが産んだ子供たちのために今日私が何ができようね。これヤコブがもうラバンの数々の罪を挙げて、ラバンがいかに騙してきたかということを言った後に、ラバンはなお厚顔無垢というか、こういうことを言うわけです。それほどのラバンですから、ヤコブはあえて出て行くときに何も言わずにラバンに内緒で自分の逃げるのを彼に知らせませんでした。これはある人は正々堂々ではないというふうに言うかもしれないんですけども、しかしヤコブにとってこのことは仕方がないことだったんです。ヤコブはこのことをしなくては彼自身が救うこと、自分自身を救うことはできないと、そういうふうに判断して彼はそういうふうにしたのです。もちろん神様は全能なるお方ですから、ヤコブが正攻法で出て行こうとしたとしても、きっと守ってくださったことでしょうけど、しかしヤコブはこの時そこまで強くはありませんでした。この時ヤコブは立って、いよいよ自分のすべての妻や子供やまた家畜たちを追って、このカナンの地にいる父イサクのところに出かけたんですけれども、父イサクはまだこの時生きていました。しかしこの父イサクのところに 家畜もう増えてしまった家畜も全部含めて追っていくっていうのはやっぱりかなりのノロノロとした動きになります。それに行く途中何が待ち受けてるか分かりません、まあ、当時の世界はそんなそれほど 今ほどなんか各国で法律がしっかりと行き届いていたわけではありませんし、盗賊とかそういう旅の中には危険はつきものでした。しかし主はこのヤコブをずっと守って、とりあえずギルアデの産地の方までもう、まあ、カナン地方の近い方ですね、そこまでは、無事に行くんですけども、しかしこの時ですね、ラケルあのヤコブの寵愛を一身に受けたヤコブの妻の一人ラケルがこの時父親の家から父所有のテラピムを盗み出していきました。このテラピムというのは、偶像です。で当時のそのアラム地方の方においては、家の長男のその権威を継ぐ上で、重要な道具として用いられましたし、またこの偶像が父親からその息子の方に継がれたら、その長子の権威、その家の権利はそのテラフィムを持っているところに権利が移りました。かなり重要なものでありまして、当時の法律のハンムラビ法典の中にも、その家の偶像を盗む者は死刑に処せられなければならないっていう、そういう法律の文もあります。ですからこの時ラケルはどういうわけでこのテラフィムを盗み出したのかわからないんですけど、とにかく彼女がその長男の権利が自分が欲しかったのか、それともこの、まあ、ラケルも、このパダンアラムで生まれ育ちましたので、この偶像に何らかのまじない的な何か力があるんではないかっていう、そういう意味を見出していたのか、まあ、とにかくどういう理由か分かりません。彼女はこのテラフィムを盗み出して、まあ、父が留守中に盗み出して、そして自分のものとしました。このテラフィムが後のこのヤコブのその歩みの上で、まあ、ヤコブというよりもラケル自身のこの後の歩みで災いをもたらすんですけども、そしてまたイスラエル民族もこのテラフィムによって後々災いをもたらします。後にヤコブはこのテラフィムを含めた偶像を全部、まあ、ある木の下に埋めるように指示 しましたので、その時このテラフィムはなくなったとは思うんですけれども、しかしイスラエル民族はこの偶像との、まあ、苦々しい付き合いがイスラエルの歴史の中には後にもたげてくることもしばしばあります。このテラフィムについて、例えば第一サムエル、まあ、詩書記の方に結構たくさんそのテラフィムにまつわる災いはたくさん出てくるんですけども、とりあえず第一サムエル記の方もですね、19章13節の方、そのミカル、あのサウルの娘ミカルですね、11節からちょっと読んでいきましょうか。第一サムエル記の19章11節から。サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げていった。今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたは殺されてしまいます。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので、彼は逃げて行き難を逃れた。ミカルはテラフィムを取ってそれを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆った。 ここにもテラフィムが出てきます。ミカルがその家にテラフィムが置いてあったの でそれを取って、布団のところに、ちょっとモコッとして人が人間が寝ているかのように見せて、でそれで、ヤギの毛で編んだものマークのところにいて、人の形を作ったわけですね。こうミカルがこういうことをしたということは、公然と、このイスラエルの中にテラフィムが入り込んでいたことを見ます。もちろん偶像の一種であるんですけども、しかし、偶像とはと言えるか言えないかのような、なんかそういう、置物という見方も、きっとあったかもしれません。日本には結構その手のものはたくさんありますね。こうやって偶像に当たるのか、それとも当たらないのか、グレーな、なんかそういう、各日本の家にもありがちなもの。例えば、鬼瓦って、ある家ありますね。瓦の、なんか一番てっぺんにある、形した。あれも一種のお守りではあるんですけど、でも、お守りというか、飾りというか、どちらかというとグレーです。ちなみに男性がするネクタイ、あれももともとはなんかまじない的な意味があったんですけども、今やもはやそういう意味はないですね。ただ日本の気候には夏は特に合わないんです、あのネクタイ。欧米では合うかもしれないんですけども、日本の営業マンが外回りでは非常に苦しい思いをしていることは確かです。それはそれとして、ミカルとまたラケル、この2人の女性に共通しているのは、テラフィムもそうですけども、子を産まないということもまた共通しておりますね。ミカルには子がおりませんでした。ラケルはなかなか子供が生まれませんでした。やはり ラケルは何かと、その父の元で育って、父がこのテラフィムを大事にし、また神々に伺いを立て、まじないをしていた、そういう特性がきっとあったんでしょう。まだこの、ヤコブの時代には十戒というものがありませんので、他に神々があってはならないという、そういう明確な条文はまだこの時ありませんでした。それで、彼女がこの父親の元から偶像を盗み出した時においても、この時カインさんはこのラケルの、ところから偶像をラバンに発見させるということも、できたんでしょうけれども、しかし主はあえてそこを、覆って、彼女はその時殺されるということがないように憐れんでくださいました。このラケルは、ラクダの下にこのテラフィムを隠して、いたわけですから、だいたい大きさはそれほど大きくはないものだということがわかります。とにかく彼女はこれを、盗み出して、そして他の人たちに、ヤコブにもそのことを知らせずに置きました。だからこれは本当にラケル自身が、そのテラフィムを大事に思って、それで盗み出したものです。でこうして彼らは自分の持ち物を全部持ち出して、そして旅に出てユーフラテス川を渡りました。羊とかヤギとかも全部川を渡らせるのは結構、難儀なことですけども、とにかくそこを渡り終えて、そして3日目に、ヤコブが逃げたということがラバンに知らされました。皮肉なことに、ラバンのところとヤコブのところ、自分の持ち物が、お互い、盗むとかそういった行き来がしないために、3日という道のりを設けたんですけども、しかしそれがまた、ラバンにとってはあだとなり、ヤコブにとっては有利に働きました。そして、3日目にラバンのところにこのヤコブが逃げたというのが知らされて、でラバンはすぐに、その逃げたヤコブたちを追いかけにかかりました。7日の 7日目に、彼らが追いついたということですから、やはりラバンは相当、急いでいたこと、またそれなりの急ぐ理由があったんですね。きっと怒ってたんでしょうか、殺そうとしていたんでしょうか。そしていよいよそのヤコブたちがいるギルアデの産地で、追いつくんですけども、しかし追いつく前、夜神様が直接ラバンのところに現れて言います。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよ。何が良いことで何が悪いことであるのか、それを論じないようにしなさいということです。確かにヤコブは、20年お世話になったところに何も告げずに出て行くというのは、それは善悪で言えば悪に当たる方ですね。ヤコブの方には部はないわけです、この時は。そしてラバンは、この時、彼らにラバンはヤコブたちを害する力を持っていると後に、彼は言うんですけども、つまり、武力を持って、武器も持って、そういう武力的にはきっと、ラバンの方が勝つような感じだったんでしょう。ところが、神様の方がそれを守るんです。神様の側がバックアップするんです。ヤコブがたとえですね、自分の弱さのゆえにラバンに正々堂々とこれから出ていきます、お世話になりましたということを、それは言えなかったのは弱さかもしれませんけども、しかし神様の方がこうしてバックアップするんです。ラケルが偶像を盗み出して、そして、行ったということを、これについても神様はこの時点では問うておりません。後の時代ね、ヨシア記において、一人の男アカンが聖絶されるべきものを手幕に持ち込んだら、イスラエル全体が滅びの対象になってしまった時とは、えらい違いですね。まだこの時は、実戒がこのイスラエルのために命じされていなかったわけですし、また、ラケルもレアもこの偶像崇拝の家から出てきたばっかりの時でしたから、神様はまだ、そういう憐れみを施されたんですね。ある偶像崇拝の家、そこから、一人の人がキリスト者として、出て行こうとした時に、生まれ育った環境の中でこれが神様に喜ばれないものであるのかということを、そういった善悪判断がまだわからないうちに、例えば偶像に当たるものをその家から、持ち出してきたとしても、神様がお前偶像崇拝はダメだって言ってすぐにバンってさばいたりしちゃったら、それは憐れみは示されないわけですね。主は憐れみ深いお方です。まだこの時は憐れみを示されて、無事にこのヤコブの一行をこの父の家から脱出させてくださったわけです。そしていよいよヤコブとラバンは相対するんですけども、その時においても本当に主は憐れみを示して守ってくださいました。しかしながら私たちは偶像には気をつけなくてはなりません。自分の生まれ育った家、代々の頼りとするものを、それを持っているのは良くないことであると私たちには聖書が明示的に示されておりますので、私たちはですからそれを守らなくてはなりません。この偶像というものを、神様以外のものを神の座につかせること、頼りとすること、それを偶像崇拝と言います。それは何も目に見えるまじない的な彫り物やまた仏像とかそういったものに限りません。私たちの心の内にある偶像を私たちは気をつけなくてはなりません。 その偶像というのは神様以上に頼りとするものは、もしかしたら今まで生きてきたその自分自身の、経験、知識、あるいは力かもしれません。神様以上にそちらの方を頼りとするのであれば、それは偶像崇拝です。私たちはそうした生来の偶像に気をつけなくてはなりません。そしてそれらをに頼ることをやめて、まことの神である主と、その御子イエス・キリストとを頼りとして生きていく、そしてこそ私たちは本当に何のわだかまりもなく、また災いを恐れる心もなく、この地上を平安のうちに歩んでいくことができます。どうか皆さんの主イエス・キリスト、このお方のみを大事にして、偶像気をつけて、そして祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、本当にあなたは憐れみ深いお方であり、あなたはこのようなあなた以外のものを頼りに生きていこうとするしている私たちさえも、すぐに裁いて災いを下すことはせず、憐れみ時を待って、私たちが自らあなたのもとへと立ち返るのをあなたは待たれる憐れみ深い主です。私たちもヤコブのように黙って父の家を離れていくという、そういう弱さはあります。人間的にも社会的にも非常識なことをしてしまう弱さも確かにあります。しかし主よ、あなたはそんな私たちを憐れんでくださり、なおそこから正し強め、そして本当にあなたのうちに私たちの自らの意思でもって立ち返るということを、あなたは待っておられる憐れみ深い主であることを感謝いたします。ヤコブは後にこの偶像を自ら取り除くことを、自分の家のもの全てに指示して、そして偶像を取り除き尽くしました。しかしラケルはそのすぐ後に、自分には災いがすぐに下らないからと言って、ずっと自ら取り除くことをしなかった、その災いをラケルは自分自身の身に招いてしまいました。私たちは努めて自ら自分の偶像を取り除き、自らあなたに立ち返るということをしなくてはなりません。確かに主は憐れみ深いお方ですけども、しかし裁きを見逃すということは同時に義なるお方ですから、それはないお方です。私たちは努めて自ら偶像を除き去るということを、他人任せではなく自ら行うことができる私たちでありますように。どうかこの一日を正しくしてください。一人一人心の内の偶像を取り除いて、自ら主に全面的に信頼して歩むこの一日であり、そうして豊かに祝福される一日でありますように。生徒たちのその手の仕事を祝福してください。事業を祝福してください。富においても命においても、産んで増えて地に満ちて行きますように、栄えますように。そしてこの福音を述べ伝えるあなたの御国の技が一人一人の上に豊かにされますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。